柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、いよいよ11月ですね。
早
いものでございます、は
い。
さあ、ゆうじさん、今宵のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意しましたのは北海道にあります月浦ワインのミュラートゥルガウ2020です。
はい、はい、ミュラートゥルガウっていうのがブドウの種類なんですか？
そうですね、結構珍しい品種なんですけど、主に、まあ、スイスとかドイツとかあっちの方なんですかね。
はいはい、まあ、なんかそんな名前ですね。
はいはい、じゃあ早速注いでみます。
北海道洞爺湖の方にあるんですね。
はい、なんか淡いですね、色が。
本当ですね、
透明に近いの。
はいはい、はい、もううっすら黄みがかってるのかなぐらいの。はい、
では乾杯。
乾杯。香りはでも
なんかマスカットのような香りしませんか？
うん、しますね。含んだ瞬間は少しすごく甘みを感じる。
はい、確かに甘さ感じますね。すごく
酸は強くない感じですね。はい、
さて、恒例の缶詰シリーズですが
缶詰シリーズ、
はい、
はい、今日は何ですかね。
はい、今日はですね、ミックスオリーブです。
オリーブにしましたか？
はい、へ、ブラックオリーブと、グリーンのオリーブ、
はい、
両方ありまして、
はいはい、
エキストラバージンのオイル漬けということで、
はい、
やってみます。
はい、わあ、今日もいい音でした。
はい、
オリーブ好きですか？
オリーブ好きです。
ああ、私も大好きなんですよ。
もういい香りしますよ。
あ、本当ですね。
はい、
じゃあ早速お先にいただいていいですか？申し訳ありません。はい、いつもお酒を先で。
オリーブは国産なんですかね、もしかしたら。
どうなんだろう。
あ、それは違った、アメリカのオリーブだそうです。
オリーブ美味しい。やっぱり先週先々週も言いましたけど、缶詰のレベル高いですね最近。
ああ、美味しいですね。あんまりこうしょっぱくなくて。
しょっぱくないし、
はい、
なんかずっと缶に入れてたみたいな、なんかこう、なんていうんですか、臭みみたいな、そんなの全くないですね最近。
若干ニンニクの香りがしますが、でもこう美味しいですね。これ
ニンニク入れてるんですか？これ
ニンニク入ってますね、ちょっと。
あ、そうなんだ。
はい、これご飯のおかずでいけますよこれ
ご飯とオリーブですかあ、ワインと合います。とてもいい。もともとすごく酸の立った感じのワインではないので、ちょっとこう甘い、ちょっとこうほろっとした感じのワインとこのオリーブの感じが合いますね。
そうですね。
最
近北海道はいろんなワイナリーがたくさんできてるんですが、北海道の気候ならではの品種もたくさん、
はいはい、
北海道作られてまして、
はい、
まあ、このミラートゥルガウなんかもそうなんですけど、
はい、
ケルナーとかですね、
うん、
北海道そういうのもたくさんあるんで、ちょっと注目ですね北海道は。
お、
はい、
やっぱりあれなんですかね、そういうドイツ系とかそのスイス系のブドウっていうのは他の地域では作りにくいんですかね。
やっぱりこう冷涼な気候に合ってるブドウと、あまり寒すぎては、まあ、作るのが難しいのと、
はいはい、
まあ、品種によってさまざまなのかもしれませんね。
なるほど。まあ、でもいいですね、とっても、
はい、自分これ好きです。
あ、エチケットもね素敵な感じで、
これちょっと変わってますよね。
そうですね、漢字で月浦って書いてあるんですけど、はい、その後ろはなんかちょっとヨーロッパにありそうな、
はい、これなんか2つの顔が混在してるような、
はい、本当ですね、
面白い造形してますけど、
なんかギリシャとかにありそうな感じです
はい、では飲みすぎる前に今週も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク
サムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴史です。さて今日は、文化の日の振り返り休日だったわけなんですけども、
はい、
明日11月5日っていうのが実はですね、津波防災の日というのに認定されてるんですね。
おー、11月5日、うん、
はい、
はい、
でこれなぜかって言いますと、まあ、今でも南海トラフ地震っていつ来るかわからないっていう風にずっと言われてるじゃないですか、
はい、
なんか先々月だったでしたっけ、なんか地震来るかもしれないなんていう警報みたいなの出てましたよね。
注意報でしたね、
はい、うん、で南海トラフ地震に実は絡んだ記念の日なんですけど、時は1854年、
はい、
まだ江戸時代の安政の時代なんですが、その時代に大きな南海地震が来まして、で、津波が和歌山県を中心に襲ったんですね。でその襲われた町の庄屋さんに五平さんっていう庄屋さんがいたんですけど、
はい、
この方がいろんな文献によると、その津波とか地震に詳しかったわけではないとは思うんですが、その地震がバッと来て、庄屋さんだから町のみんなを守る、地域の顔役でもあるわけですよね、
はい、
で海の潮がザーッと引いていったのを見て、でこれはやばいと、津波が来るっていう分かったらしいんですよ、はい、そういう知識があられたのか。で当時そのお祭りをするのにも、秋祭りの準備に町は大あらわで、で、地震が来たので、その祭りのためのいろんなものが壊れてないか、みこしが壊れてないかとか、そういうのに、町民というかね、村の人たちは、関心がいってたのを、いけないと、1分でも早く高台に登らせなきゃいけないって、それを、今みたいに防災無線があるわけではないですし、いわゆる LINE があるわけでもないので、どうやって知らそうかと思った時に、買ったばかりの稲穂がその庄屋さんの蔵にあったんですけれども、はい、で庄屋さんの家っていうのが高台にあったらしいんですね。その買ったばかりの稲穂を全部表に出して、それに火をつけて燃やして、はい、でそしたらもう村人たちが、庄屋さんの家が燃えている、
はいはいはい、
火事だって言ってわーっと集まってきて、その後に津波が来て、
なるほど、
みんな逃げ遅れずに助かったっていう、逸話があるらしいんですね。どこまで本当に実話かどうかっていうのはちょっと私もよくわからないんですけど、それにちなんでやっぱりそういう防災の、教訓といいますかね、そういうのを忘れないようにしようという話と、その庄屋さんのね、自分の、財を打ってでもみんなを助けようとしたっていう、その素晴らしい行いにちなんで津波防災の日っていうふうに設定されてるんだそうです。
そういう伝承というのはやっぱり防災の意識を高める上で非常に重要だと思いますし、その当時 その安政の時の庄屋さんですか、
はい、
その方もその、海の水が引いた時にやっぱり何か気づいたのは、何かしらもしかしたら伝承があったのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、はい、昔からそういう風な時は危ないよと、高いところに登れとかね、はい、あったのかもしれないし、ちなみにこの逸話は稲村の日っていう風な逸話になってまして、
はい、
和歌山県とかそういうところの小学校とかそういうのではやっぱり教科書に載ってたり、子どもたちにも今でも防災教育の一環として教えてるらしいんですよね。
はい、
うん、東日本大震災もね、もう十何年も経ちますけれども、とかく私たちやっぱりこう、過ぎ去ればじゃないですかね、喉元過ぎればで忘れがちになりそうなんですが、明日は津波防災の日ということで、ちょっとそういうかつてのね、こととか教訓とかを思い出す一日にしてみてはいかがでしょうか、という今日はお話でした。
はい、ぜひ皆さん備えあれば憂いなしですので、
はい
はい、では次参りましょう。
柿崎裕二と宇多田貴史のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティストを紹介していきたいと思います。今日セレクトしたアーティストは安全地帯です。
最高ですね、
はい、
もう玉置浩二さん、もう本当に才能あるなって、もうすごい人だなと思います。
自分15歳の時でしたかね、このワインレッドの心、
はい、
当時テープでしたけど買いまして、
うん、
もう毎日こればっか聞いてましたね。
お好きだったんですね。
好きでした、
いやもう本当にこの玉置浩二さんが私も大好きで、もちろん安全地帯からなんですけれども、私もよく聞いてましたね。
結構玉置さんの真似する人って多いじゃないですか。
はいはい、
独特のこう歌い方とか顔というか、
はいはいはいはい、
だけどやっぱりこの声の伸びといい、その、うん、まあ、色気といい、なかなかこういった歌を歌える人いないと思うんですよね。
めちゃくちゃうまいですよこの人。まあ、ちなみにあの先日監督と一緒にねカラオケ行きましたけどあのワインレッドの心歌わなかったですよね、
はい、
僕一応これあのレパートリー入ってますもちろんあの玉木さんほど上手じゃないですけどね
じゃあぜひ今度聞かせていただかないといけないですね
いやでもね大好きでしたね安全地帯本当に。
そうですね、まあもちろんそのいろいろあのワインレッドの心以降もですね、
うん、
その時々でこうヒット曲たくさんあるんですけど、
はい、
やっぱりなんといってもこれが
そうですね、
まあ、安全地帯といえばワインレッドの心ですよね。
1983年リリースで 71.4 万枚の売り上げと、うんうん、
まあ、今あの飲んでるのは白ワインですけど、
うん、
ワインレッドの心って何ぞやみたいなことを当時考えたことがあるんですね、
うんうん、はいはい。
でワインを飲んだことがなかったんで、
ええ、
一体ワインというのはこういうなんかこう人と人 の, この、まあ、揺れ合ったりって今言ってますけど、
はい、
まさにそういうあれを象徴してるのかなと思って、
うん、
ワインを飲みながら聞いてたらめちゃめちゃ酔いましたねあのそれが自分の最初のワインの思い出なんですけど、
うん、
赤玉パンチというや
つ、はいはいはい、
多分1リットル以上飲んだと思うんですよね
今でもまだありますよね。
ありますか
ね、赤玉パンチって確かありますよね、
はい、
うん、
まああのそんな冗談
は甘ったるいやつですよね。
あ、ちょっと甘いやつです、
ね、
はい、甘酸っぱい感じの、
はい、はい、
あのこのワインレッドの心 も非常に好きでしたけども、
はい、
ここでですね一曲お聴きいただきましょう。1984年にリリースされました安全地帯で恋の予感。
いい歌ですね。
いやいいですよ、
うん、大好きです、はい、この歌も、うん、
なんかこれはあれですね、井上陽水さんが作詞をされてるということで、
うん、だから玉木さん自体がもともと陽水さんのバックバンドだったみたいですね。
みたいですね。
改めてなんかこう聞いてると、はい、やっぱ歌詞とか曲の雰囲気ってあ陽水だなって感じるとこありますね、この曲も。
あ、そうですね、今度の感覚特にそんな感じしますね。
そのままなんていうんですか、コピーで井上陽水さんが歌い直しても全然しっくりきそうな感じの、うんうん、
その後はあれですね、お二人でデュエットもしてますよね、夏の終わりのハーモニー、ね、
あ、そう、そうかそうか、
はい、
うん、そういうのもあるんだね。
あんまり当時はその陽水さんのバックバンドをしてたというイメージっていうのは全く持ってなかったし知らなかったんで、
うん、私も今日初めて知りました。
改めてこう聞くと、うん、あ、なるほどなと思うこといっぱいありますね、
うんうん、なんか曲のちょっとツヤっぽさとかそういうところは、はい、陽水さん譲りのところあるかもしれないですね。
何でも1988年の秋にですね、
はい、
一旦活動休止をされて、
はい、
玉木さんはソロ活動をされてるんですね、
うんうん、
で俳優業もされてまして、
はい、
自分は結構俳優業としての玉木さんも印象があるんですけど、例えば大河ドラマ太平記で足利義昭の役をやったりですね、
うんうんうん、
非常に公演されてたのを覚えてます。
うん、
で現在は再び安全地帯としての活動もしてるということで。
安全地帯ってまだやってるの
みたいですね。
そうなんですね、はい、
うん、
ソロだけじゃないんだ
みたいですね。だからそのご自身の単独でソロでやられた頃は俳優も兼ねていろいろ活動しましたが、はい、やはりその、今安全地帯としての活動になってここのとこ俳優業っていうのはちょっとお見かけしてないなと思うんで、
うん、
まあ、やはりその音楽活動の方にまあ、ウェイトを強く置いてるのかなというふうに思いますね。
うん、あれだけの音楽センスのある方ですからね、まあ、俳優さんとしての、玉木さんも見たいけどやっぱりなんか音楽活動な、はい、今でもコンサートもされてるんでしょ、ディナーショーとかもね、
はい、うん、今年の12月23日から25日、
はい、
玉木浩二さんソロなんですが、
はい、
グランドプリンセスホテル新高輪でクリスマスディナーショーをやられる。
あ、やるんだ、
はい、
へえ、
行きたいなこれ。
プリンスとかの行きますか一緒にな
かなかチケット取れないかもしれない
ですね。さあ、そうかもしれないですよね、はい、もう往年のファンがねやっぱファンクラブとかに入ってないとなかなか行けないかもしれないな。
クリスマスディナーショーのこうトークとか面白いんですよね。
うん、なるほどね、
はい、
僕そういうの行ったことないから本当一回ね誰かの行ってみたいな。
あ、ぜひちょっと行きましょう
二人で。
いや2人というか何人かで行きましょう。
男2人でクリスマスディナーショー。
男2人でクリスマスディナーショーちょっとシュールです
はい、
はい、では最後にもう一曲をお送りしましょう、安全地帯ではなくてですね、玉置浩二さんソロ曲なんですが、
うん、
1989年フジテレビ開局30周年記念ドラマさよならリコーランというドラマの主題歌、玉置浩二で行かないでです。
うん、なんかあのしっとりとしたいい曲ですね。私これ初めて聞きました。
はい、なんかこれを聞くとですね、うん、本当にあのちょっと、うん、いろんな、なんか人の儚さとかそういうものを感じますよね。
あ、はい、お好きな曲の一つなんですね。
はい、そうですね。はい、今週は安全地帯、玉置浩二をピックアップいたしました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。月浦ワインのミラートゥルガウ2020、いかがでしたでしょうか。
うん、なんかあの見た目の色とは、はい、あの打って変わってあんまり酸味がなくて、うん、この甘みとオリーブが本当に合いましたね。
そうなんですよ、うん、なんかこれ今白ワインにしては高い温度で今飲んでるんですけど、
はいはい、
20度ぐらいですかね、
うん、
こんな温度でなんかゆっくり飲むのもいいなと思いましたね。
あ、確かにこれあんまりキンキンに冷やさない方がいいかもしれないですね、
はい、このマスカットの香りもすごく、うん、この温度だからこそ引き立つのかもしれないですね、
うん、オリーブ缶のチョイスグッドでした。
はい、月浦ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをしてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。